こんばんは、つもりです。はい、ということで、今回は2回目ですね。この企画名考えるの忘れてたんですけど、とりあえずこのレポートやばいぞ企画ということで、はい、レポートの紹介をしていきます。はい。で、今回もナオミさんをお呼びしてやっていこうと思いますので、ナオミさんよろしくお願いします。
よろしくお願いします。もう紹介される前に返事しちゃってすみません。
まあ、はい。まあそんな感じでやっていくわけなんですけども、前回が久美さんの無料レポート100本調査だったんですけど、まあ、今回は、うん、さとみさんの国運の教科書のレポートを紹介していこうかなと思います。
うん、
で、さとみさんを紹介するとですね、さとみさんの紹介か、遡ること2年ぐらい前だな
昔
だいぶ昔なんですけど、
じゃあ私もさとみさんと出会ったその頃ですね。
だよね、多分。
うん、
そうそう。で、言っちゃうと、さとみさんの無料レポート制作をサポートの無料レポート制作のサポートしてたのが僕なんですよね。
うん、
スキマラボってあるんですけど、
そう、あの表紙画像作られたのもね、
そう、表紙画像、そう、表紙画像を作ったのも僕だし、スキマラボっていう名前作ったのも僕だしみたいなだいぶ懐かしい話になるんですけど、そうそう、まあなので、え、なんだろうな、なんか仲いい友達みたいな感じだね
うん、
なんかクミさんはなんかやっぱ僕たちは無料レポートの作り方をクミさんから学んだっていうか、クミさんのメソッドとかっていうのを学んだから、うん、先生っていう感じなんだけど、クミさんは、
うん、
なんだけど、さとみさんはなんか仲いい友達みたいな感じで、意外にフランクに絡んでるかなって感じだね
そうですね、うん、
で、さとみさんはとりあえずなんか行動力すごい人、もともとね、すごい水泳、もともとめちゃくちゃスポーツマンだったから、僕はそこら辺がめちゃくちゃ好きなんだよね。僕もそういうタイプだから、
アスリートさんですよね、
う
ん、
あ、そう、本当にアスリートって感じ。
うん、
なのでメルマガとか読んでても結構面白いかなって感じだね、はい、
多分子供さんも、
うん、
私の子供さんと歳が近いから、さとみさんの歳と私の歳も結構近いんじゃないのかなって、私、さとみさんの年齢知らないんであれなんですけど、勝手には思ってます。
そうなんだ。
多分、幼稚園とか保育園ぐらいですよね、さとみさんの子供さんって。
なのかな、多分そんぐらいだと
思う。小学生になってるのかな、
わかんねえな、その辺。どうなんだろうね。うん、まあ、なんで、さとみさんこれ聞いてると思うんで、はい、教えてください。まあ、年齢は知ってます。年齢知ってるけど、ちょっと言うといろいろね。ちょっと、すごいディスられる
ん
で。
うん、あ、怒られるね。うん、
そりゃそうでしょ、だって直美さんも俺がここでズバッて言ったら嫌でしょ、
だってそう
でしょ、
ダメだよ。でも多分大体感づいてる人はね、感づいてると思いますよ、私の何年だとか、なんか公表したことメルマガであるから。
あ、そうなんだはい、まあそんな感じで、さとみさんのご紹介終わろうと思うんですけど、
はい、
はい、いや今回、まあ、なんでこのさとみさんの国運の教科書をこういいなと思ってこうやって紹介してるのかっていう と、 まあ、まずは、
はい、
初心者さんがワードプレスを使うときって、もう大体 90% ぐらいの人が無料のテーマ使うと思うんだよね。で、僕みたいに最初からお金かけて、やる人もいるとは思うんだけど、もうまずは無料でっていう人が多いから、そういう人に向けて作ってるから、それはすごいなと思った、
うん、
そしてそれはダウンロードされるよねっていう、
うん、でもそうですよね、うん、
あとはそのコンテンツを見てもらえば分かるけど、国運の教科書の、
うん、
めちゃくちゃ丁寧じゃん。
うん、そうですよね、うん、初心者さんに向けて作られてると思うんですけど、
うんうん、
私メルカリの教科書っていうレポートをサイト型にしてるじゃないですか、
うんうん、
本当にあれ作った時にずっこけ回ったんですよね、分からなくって、サイト型のコンテンツを作り方を、
うんうんうんうん、
だからなんて言うんですかね、本当に国語の教科書を1年半前に出会いたかったって
なるほどね なる
本
ほ
当
ど、
にな
る
あ
ほ
の
ど。
私がつまずいたところ全部書いてあるんですよ。見せてもらったら、このそこでつまずいたわっていうのが本当にたくさんあって、本当に出会いたかったですね、あの頃に、作ってた頃に。
ちなみに、そのメルカリの教科書を作るとき、どこでまずこけたの？
サブディレクトリー、
サブディレクト
もうす
リー
ごいっすね。
そう
サ
ね。
ブディレクトリーってなんだっていうところからです
な
ね。
るほどね。
で、旦那さんがブログをしてたんで、サブディレクトリーを作ったらいいんですよって教えてもらったんだけれど、サイト型コンテンツを作りたいって相談したときに、サブディレクトリーってなんだっていう話を聞いたときに、ドメインが土地じゃないですか。で、ディレクトリーっていうのは、お家で、サブディレクトリーはその、なんか、その、同じ住所でしたっけ？私ちょっとブログがあれなんですけど、なんかその、土地にいろいろ家を建てるイメージ、サブディレクトリーで家を建てるイメージなんだって、有名な例えがあるじゃないですか。言われて、なんとなくわかるんだけど、でも、じゃあサブディレクトリーってどうやってしたらいいの？みたいな。どういう設定したらいいの？みたいな感じで、そこでまずつまずいてましたし。
そうなんだね。
そうなんですよ。
聞いてく
で
れ
も
りゃよ
多
かった
分
ね。
もう坪井さんレベルだったら笑うだろうなって、この話したら笑うだろうなと思うんですけど、本当にそこで1年半前つまずいてずっこけ回って、何なんだって調べ回って、で旦那さん、なんでこれが分かんないんだとかって言って、バカにされるじゃないですけれど、だから本当につまずくところを全部網羅したんだなって思いましたね。
なるほどね。優しいってことだね、初心者さんに。なる
やっ
ほ
ぱ
ど。
り私は今テーマ「ジン」使ってるんですけど、「ジン」で作ったんですけど、やっぱり古今の教科書に書いてあることって、なんかやっぱりベースになることだから、他のテーマ使ってる方、古今じゃない方でもやっぱり参考になる点はいっぱいあると思うんですよね。だからやっぱり古今の教科書は、これから無料レポートとか、なんかサイト型のコンテンツ作っていきたいなって思う方、初めて作ったりとかね、する方とかは、まずこれダウンロードして一から設定していけば、多分私、サイト型の、サイトを作るために費やした時間ってすっごいたくさんかかったんですよね、その設定まで。だからコンテンツ作り始める頃にはもう結構ね、疲弊してたんですよ。もう疲れ切ってたから。
なるほどね。
もうね、で、やっぱりコンテンツが一番大事だから、コンテンツの方に時間かけたいじゃないですか。そう、だ
確か
から
に。
もう古今の教科書で設定とか諸々は全部もうサクッと通過して、コンテンツの方に時間を使おうっていうことができると思うから、やっぱりサイト型コンテンツを作る方に、まずやっぱダウンロードしておいた方がいいよって私は本当に思いましたね、自分の経験も含めて。
なるほどね。確かに。そういう理由がありまして、今回この国語の教科書を選びました。ということで、ですね。
そう、私の苦い思い出もあって
そうね。僕もワードプレス初めて立ち上げた時分かんなかったんで、なんで、本当に初心者さんのために作られたものなんだなっていうのが分かったんで、これはすごいな、みたいな。っていうのが率直な意見かなって感じです。感想かな？
そうなんですよね。やっぱり初心者さんに伝えるために、やっぱ丁寧さって絶対不可欠で、本当にその、初心者さんにも分かるようにコンテンツを作るって、やっぱりすごく神経を使うじゃないですけど、やっぱり細かい気配りだったりとか、ね、画像を使ったりとか、やっぱり手間もね、すっごいかかるというか、本当に、時間相当かけて作られてるなっていう感じはするんで。ここの教科書やっぱりダウンロードして、やっぱり初心者さん向けのコンテンツを作ろうとされてる方も、やっぱり参考になる点っていうのは、やっぱりサイト型コンテンツ作ろうとしてなくても、参考になるところいっぱいあるんじゃないのかなと思いますね。
ありがとうございます。ということで、じゃあ最後に、この国語の教科書から、何を学ぶべきなのかっていうのをちょっとお伝えしようと思うんですけど、確かに、ワードプレスのことも学べるんですけど、その国語を使って、こういうことすると、こういうサイトのコンテンツ作れるよっていうことができるんですけど、ちょっとまた視点ずらして、これ、多分僕の予想なんですけど、 里見さんだけで作ったものじゃないと思うんですよね。まあ、どういうことかっていうと、里見さん自身が参加してるコミュニティのメンバーさんに向けて何か価値提供できないかなと思って、とりあえず作ってみて、でそっからいろいろ質問とか何やらもらって作っていったと思うんですよ。だから、初心者さん、これからね、いろいろやっていく初心者さんが仲間作って、で仲間のために、仲間集めて、仲間の分かんないこととかを解決するためにコンテンツ作った形がこれだと思うんで、新しいんですよ、作り方としては。
サイト型コンテンツに特化したコンテンツですよね。
まあそうなんだけど、そういうのはいっぱいあったけど、作り方の問題だね。こっちが全部出すんじゃなくて、お客さんの声聞いてそれを反映するみたいな。っていう無料レポート作ってる人はあんまりいないから、まあ、そういうところを学ぶと、どんどんどんどんコンテンツも増えていくし、まあ、価値があるコンテンツができていくから、こういう作り方おすすめだよっていうところですね。はい。というわけで、まあ、今回はこんなところで終わろうかなと思います。はい。ということで、今回の音声はこれで終わりたいと思います。最後までご清聴いただきありがとうございました。